こんにちは、ボディーボイスのメグです。この番組は健康やダイエットに関する情報を配信する番組です。昨日の配信で久しぶりにエアロビクスをやったという話をしました。で、思いのほかエアロビクスってやっぱりいいんだなっていうことを実感したわけですけれども、その後昨日はね、寒い中すごい寒いんですけど、昨日やっぱりジョギングに行ったんですよ。まあとにかくジョギング今日はやろうと思って、でジョギングはジョギングでやっぱり心肺機能が上がるからそれは外せないんだけれど、関節の動きが一方向だけだから、これエアロビクス交互にやろうかなと思いました。エアロビクスやるとお腹の脂肪のつき具合がやっぱり違うなって思ったんですよね。まだ1日2日やっただけですけど、なんかあんだけ股関節あらゆる方向に使ってたら、そりゃお腹周りに脂肪もつきにくくなるなというふうに感じたので、やっぱやめてからね、本当インストラクターやめてからお腹周りに脂肪がつくなって感じてたから、なんでこんなに違うんだろうなって思った時に、やっぱり使わなくなったってことなんだろうなって思ったわけですよ、まあ、考えたわけですね。で久しぶりにエアロやって、あ、これは本当に違うってちょっと実感したので、走る日とエアロビクスやる日に分けようと思いました。1日おきにやろうと思います。あのインストラクターやってた時もジョギングはしてたんですよ。ちょっと私前にも話したんですけど、結構ハードなレッスンをやってたので、そのハードなレッスンをするために心肺機能を高めておく必要があって、それがジョギングだったんですよね。ジョギングしてた方がそのレッスンで息が上がらずインストラクションができてたっていうのがあったから、それはやはりジョギングの効果みたいなこともあるので、ジョギングは続けつつ間にエアロビクスを挟むことにしました。はい、ということで私のまた美容習慣が一つ増えました。エアロビクスちょっとなんかやめてから実感しましたね。本当にやめて分かったこと、エアロビクスのすごさ。ただあの重心を下げてやると本当足太くなるんで、引き上げて、体を引き上げてやらないといけないなっていうのは一つあります。これもあのやめてから気づいたことですけど、やっぱどうしても重心下がったまま動いちゃうと足太くなっちゃうんで、引き上げてあんまりこう太ももに負担かかんないようにしてやった方がいいなと思います。ということで私は今後ジョギングとエアロビクスを交互にやることに決めました。今日はエアロビクスです。まあ、ちょっと決めましたと言ってもまた変わるかもしれないけどね。はい、ということで、前置きはさておき、今日はリンゴジュースの話を少ししようと思います。ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、まあ、何回も話してますけど、私の実家は福島県福島市でリンゴと桃の果物農家をしています。今年リンゴジュースを236本、720ml を236本、300ml を100本作ったんですよね。まあ、ちょっと初めて今年 300ml の瓶で作ったんですけど、このリンゴジュースはそもそもは私の祖父の代から作り始めたんです。どこで作っているかというと、福島市内に四季の里という市かな、運営している広大な敷地の公園みたいなところがあって、その中に農作物を加工して加工品を作る施設があるんですよ。そこで自分たちで作るんです。もちろん中にはスタッフの方がいて指導してくれるんですけれども、一緒に作る感じなんです。指導してもらいながら だから本当にハンドメイドなんですよ。で、こう食品加工するところだからめちゃくちゃ衛生面に厳しくて、お家で作る加工品よりももっともっと厳しい衛生管理のもと、だから普通に食品の会社だよね、食品の会社でやるように厳しい衛生管理のもと農家の人たちも一緒に作れるっていうところなんです。リンゴ自体の数がすごく多くて、コンテナ何千個っていう世界だと大きな工場に持って行ってオートメーションで作るんだと思うんですけど、うちみたいに小規模農家はそんなにリンゴの量がないので、こういう四季の里の加工館みたいなところで手作業で作るのかな、そんな風になるみたいです。かつ数年前から衛生管理がすごく厳しくなって、提出しなければならない資料とかも増えたし、私たちもちゃんと検査しなくちゃいけないし、それからリンゴの数も360キロまでで、これまでは決まってなかったんだけど、新しく衛生管理が厳しくなってからは360キロまでに決められちゃったみたいなんですよね。なので1回で作れる量っていうのが決まってる。しかもその衛生管理のために検査をしなくちゃいけないんだけど、その検査代も結構高いんですよ。で、何人かでやるので何人分もこう会社でね負担しなくちゃいけないってなってくると、まあなかなかこう作りづらくなってるなっていうのはありますが、ただこのリンゴジュースを作るということが結構イベントみたいになってて、楽しいイベントみたいにもなってたり、リンゴジュース喜んでくれる人もいるので、まあ作ろうということで作りました。今回私初めて一緒にやってみて、あ、こんな結構自分たちも動いて作業にすごく加わるんですよね。作業に加わるというか、自分たちもちゃんとリンゴをこうカットしたりとか、砕くために機械に入れたりとか、できたジュースを瓶に詰めたり、その瓶に蓋をしたりっていう作業も自分たちでさせてもらえるんですね。大体の作業は結構効率よくできるんですけど、一個だけこれ生産性低いなって思ったのが、瓶に詰める機械、ジュースを瓶に詰める機械が1個しかないんですよ。なので合計336本を一個一個こうやって機械に入れていくんですよ。まあ機械に入れていくっていうか、機械に設置して1本ずつしかできないの。これが、その機械が2個あったら半分の時間で終わるんだけどなとか思ったりしながら、その瓶に詰める作業は、瓶に詰めるじゃないね、瓶をこう設置してジュースを中に機械で入れるという作業は私が全部やりました。336本。なので、あのどれを飲んでも私の愛がこもってます。こもってるかな、こもってますよ。そんな感じでしたね。あれはさすがにもう一個あってもいいんじゃないかな、機械って思うな。あのね、どのぐらいかかったかっていうと、そうだな、あれなんだろう、多分3時間ぐらいかかってると思う。3時間で済むかな。うん、その瓶に詰める作業だけでなんかほとんど時間を要するみたいな。他のリンゴをカットしたりジュースにするために機械に入れる作業なんてのはすぐ終わるんだけど、その瓶に詰める作業だけどれだけ時間かかってんだみたいに感じました。できればもう一つその機械を入れてもらいたいというところです。はい、ということで、そんな感じでリンゴジュースを作ってまいりました。これまたね、リンゴジュースを今度検査に出して、まあ、出せる日もさ決まってるんですよ。なんか福島って郡山市ってところがあるんですけど、その郡山市に検査するところがあるらしくて、 福島市には月に何回、2回3回なんか1回なんかちょっとしか来ないんですよ。検体を取りに、検体じゃないよね、その検査する商品、食べ物とかを取りに来る日が決まってて、その取りに来てくれる日がなんと3月13日らしいんです。で、検査結果が出るのが2週間後ということで、まだまだ皆様というかね、飲みたい方にお届けするには時間がかかるというところでございます。ただ注文予約のフォーマットぐらいは作ろうかなとは思っています。まあそれにしても本当に衛生面だったり安全面というのは近年ものすごく厳しくなっていて、先日も世田谷区の職員さんだったり世田谷区の農家さんだったりと話をする機会があったんですけれども、お祭りだったりイベントだったりで食べ物を提供する際の基準がすごく厳しくなっていると聞きました。昔は当たり前だったことがやはりできなくなったり、当たり前にできたことができなくなったりとか、カレーは出せないとかね、カレーダメなんだってあの事件以来、そんなことがあってかなり厳しいようです。だいぶ時代が変わったなと感じてます。安全面衛生面、私も今回リンゴジュースを作ってかなり厳しいんだな、きちんとやってるんだなっていうのをこう実感しましたけれども、でも厳しいぐらいの方がね、安心して口の中に入れられると思いますね。まあ検査にお金かかりますけどね、こんなんかかんのっていう感じですけど、それもね、皆様に安心安全で召し上がっていただくためには重要かなと考えております。はい、ということで今日はここまでです。それではメグでした。